こんばんは。
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 どうも、V ジャンプで蒼天の空を描かせてもらっている中島祐希です。今回2度目のお声をかけていただきまして、登場となりました。どうもよろしくお願いします。
お久しぶりです、先生。
いやお久しぶりです、はい。ありがとうございます。また声かけていただいて。
昨年は大変お世話になりました。
あ、いや、こちらこそ。
すごい視聴率いただきましたよ、本当に。
あ、そうなんですかね。はい、いや、本当ありがたいことです。
はい。
聞かせてもらいました。私は、今回初めて喋らせていただくんですけど、兄と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ラジオの方では、はい、まあ、ちらちらお声はお聞きしたんですけど、今回初めてちょっとお話しするということで、楽しみにしておりました。
ああ、先生に聞いていただいてたと思うと、すごい光栄です。ありがとうございます。
はい、今日はね、先生、オープニングトークから登場いただいたんですけど。
そうなんですよ。ちょっと、急に無茶ぶりをされてしまって、もうどうしたものやらと
。はい。どうでしょう、なんか最近こう、なんか、されてる、まあもちろんドラゴンクエストは相変わらずだと思うんですけど。
最近ですね、ですね、こう、モンハンワールドを、友達なんかがやり始めたんで、僕もやろうかなと思ってダウンロードまではしたんですけど、
はい。
ちょっとこう友達がいやキャラメイクしてるだけで一日潰れるよってこう脅迫されたのでまあこうゲームを始められていないというですね、まあ、そういうこう、うん、ひよった状態でいやいやまあ2月がですねほら短いじゃないですか、はい、締め切りも早くなるし、ね、毎年うるう年だったらいいのになと思いながら2月は過ごすんですけどもう3月になったらモンハンやりたいかなとかそんなことをこうねかすかに祈りつつ
ですね。はい、もう、これオンエアしてる頃にはねもうバージョンアップドラゴンクエスト10もバージョン 4.1 の方にね上がっておりますし、
うわあもうますますモンハンやってる場合じゃないですね。参ったな。
です。いやしかし前回に先生に登場いただいた時もなんですけど。そのなかなかのその、ね、時間の捻出的なものっていうのはよくやってらっしゃるなと思ってお聞きしてますよっていう。
いやー本当だったらだって僕は月刊ですのソーラ1本しか基本的には連載を持っていない状態なんで本当だったらもっとこういろいろ好き勝手しているはずなのにほとんどの作家さんだったらこれくらいの作業量だったらいやーまあもともと地質なのもあってまあ、それとまあ、書き込めるんだったらもう書き込めるぜ、みたいな感じで、ついついなんかこう、いろいろこうやっちゃうので、
はい、
それで結局時間なくなっちゃってますね。
いや、それまあ本当に、それこそモンハンワールド、時間泥棒みたいなゲームですから。
いや、見たいですね。怖いですね。いや、
それとも本当に、お仕事、つまり執筆の作業とですね、それからそのバランスと、なんたってこの最近寒いですからね。
ああ、そうなんですよね。
お体には本当に十分お気をつけてこの冬を乗り切っていただければと。
いやありがとうございます。
本当に楽しみ
です。収録してる、うん、そうですね。いや収録してるタイミングでも少しずつ暖かくはなってきてるんで。
ああ、そうですか。
まあ、ようやくかと思いながらこう。先月はもう仕事場みんなでもう、ひいひいながら書いてましたね。寒い寒いと。
いや、本当にお体が第一ですので、そこら辺気をつけて、やっていただければと思いますよ、本当に。
本当ありがとうございます。もう無理しないように頑張って、はい、これからもソーラ盛り上げていきますので、よろしくお願いします。
ね、今日、まさに先生、今日登場いただいた通り、やっぱりソーラの話、もうお聞きしたいところでございますので、あとはゆっくり本編の方でお聞きしたいと思いますので。
はい。覚悟しております。
はい。
はい、それでは参りましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックラディオ 第164回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスと兄がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアムサジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーと蒼天のソーラファンにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして、兄さんそして中島先生こんばんは。
こんばんは。
はい、改めて先生よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
はい、あの先生、あの今回2回目でいきなりオープニングトークをお願いしました。
はい、
はい、もう本当無茶ぶりで大変申し訳ございませんでした。
もう無茶ぶりでしたね。
でもね、あの先生のなんていうか近況みたいなのが垣間見えるのが我々ファンは嬉しいんですよ。
いやいや、大した近況じゃないですけどね。
いや
本当に。
はい、そしていずれ来たるあの3回目の登場で、めでたくあの準レギュラー化しますので、何卒今後もよろしくお願いしたいと思います。
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、
そして、本日、なぜこう中島先生をこうオープニングから登場いただいたかというと、もう一方、はい、今日はビッグなサポート仲間をお呼びしました。
誰だ、
うん、知らずらしいですね。もう本
当に知らずらしく、
お待たせしました。集英社月刊 V ジャンプ編集部より斉藤 V さんです。どうぞ。
どうも皆さん、はじめましてなのかな。V ジャンプ編集部でドラゴンクエスト担当しております斉藤 V です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ようこそ。
お願いします。
よろしくお願いします。
はじめまして。
はじめまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのいつも DQ 電 TV 等々で聞かせていただいている、はい、この声のまんまで。
あ、そうですよね。
まあ、そりゃそうでしょう。変わらないですよ。
本物ですかね。本物ですかね。はい、ね、あの今なんか変な話、軽い紹介になっちゃいましたけど、ね、あの集英社、ね、我々小さい頃から親しんだジャンプなど漫画誌を中心に、はい、ね、日本南大出版社の一つですよね、集英社さん。
はい、まあまあそうですかね。
はい、こちらのあのもうね、 V ジャンプ、まあ、もちろんこれ蒼天のソーラー連載を、で読ませていただいております。 V ジャンプの編集部、なおかつ我々がやっぱり馴染み親しんだ DQ10TV、毎度見させてもらってますが、こちらでも、はい、あの、類まれなるキャラクターを我々に見せてもらってます。
であればいいですけども、
はい、軽く、斉藤さん、はい、自己紹介ってどうでしょう？
そうですね。うん、はい、どこまで皆さんにお伝えすればいいのかわからないですけども、はい、まあ、ドラゴンクエストをとにかく担当しているということはご存知いただいているかもしれませんが、
はい、
まあ、あとゲーム、まあ、一応 V ジャンプはゲーム雑誌ですので、うん、まあ、他に担当しているメーカーさんでいうと、任天堂を担当してまして、
はい、
あとは何やってたかな。まあ、最近だと結構、まあ、ドア、DQ10TV 含めて、動画にいっぱい出てるだろうみたいな感じだと思うんですけど、
それ
で
くださってた、うん。それがなんか、
まあ、あれは一応、もちろん、はい、個人的に出たいのもあるんですけど、まあ、なんとなくその、担当ではないですけど、意識的にやっぱりその分野をちょっとやっているみたいなこともやってたりとか、まあ、あと、社歴で言うと14、5年ですかね。
おぉ、はいはいはい。
確か。
はいはいはい。
で、僕、入社してすぐ V ジャンプに配属されたので、
はい。
まあ、生え抜きでずっと V ジャンプにおりますかね。
おぉ、うん、あ、どっかこう、もうこれはかなり本編の話になってきますけど、どっかこっか、その、何ですか、いろんな、雑誌の編集をこう経てきたわけじゃなくて、 V ジャンプにいきなり入られて。
そうなんですよね。もう何も知らないですね。本当、もっとシュープレとか行きたかったですけどね。そういうわけにもいかず。
なるほど。斉藤さんといえば、もちろん今ドラクエ担当してもらってるのもあるんですけど、はい、実は僕が V ジャンプに初めて漫画を書かせ始めてもらったとき、エレメントハンターという NHK の、ね、あのアニメの やつですね。で、あれを始めてもらったときに、最初にこうついてもらった担当さんが斎藤さんだったんですよ。
おー、はい、
なるほど。
かなり長くご一緒しておりますね。
そうなんですよね。あ、まあ、その後途中途中ちょっと別の、はい、担当さんを差し挟みながらではあるんですけど、また巡り巡って、うん、ということで。
はい。長いですね。
ちなみにですね、はい、あの、斎藤さん、僕の立場一個上なんですけど、
はい、
大学は一緒なんですよね。
う
ん、そうなんですよ。そうなんですよ。
全くの偶然なんですけど。当然大学、
全くの偶然で。
当然その時期は知らないわけですよね。
初めて会って挨拶した時に、それが判明して、なんで千葉のローカルネタがこんなに通じるんだみたいな感じで。いやー、すごいですよね。
びっくりしましたね。
いやー、というわけで、今日はね、このビッグネームをお二人をお招きして、もうね、はい、あの、うちの、ほぼ1000倍特許になりつつあるんですけど、
ほうほう。
蒼天の空、ダイレクトマーケティング。
としていいですね。
という形で、
最後のエンディングのコーナーでもまたですね、こちらの方、お届けしたいと思いますので、今日は、また長い回になるのかしら。お二人、それから兄さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
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 とわだち。
はい、本編でございます。はい。
はい。
ですね、今日ちょっとね、中島先生には、まあ、先ほどずっと言ってるように、はい、オープニングとかで来ていただいてるように、もう、どちらかというと、こちら側寄りで、ドアラジやりたい。まず、スタンスですね。今日ちょっと、やっぱ、せっかく来ていただいた、その、斎藤ウイさんに、まず、ちょっと、いろいろ、中心のお話も聞きながら、ちょっと、本編をお話したいと思っております。はい、そして、
はい、
中島先生の時にも、なかなか実は自分でも、よくできたなと思ったんですけど、
はい。
はい。あの時と同じようにですね、斎藤ウイに聞く。5つの質問と称して、
はい、
ちょっとまずは、うん、クエスチョン5つ、
5つ
お答えいただきます。ルール的にはまずね、はいかいいえで、即答で、
はいかいいえで、
うん、
はい、
お願いしたいと思います。で、その後ですね、はい、この一個一個ちょっとクローズアップしてお話したいと思います。
はい、
はい、いきます。第1問、はい、編集部はみんな、ゲームやホビーをやってるのが日常だ。
ああ、いいえ。
おぉ、まあまあ、はいはいはい。はい、第2問。DQ10TV で見る斎藤 V は、ほぼ素のままだ。こんな失礼な質問。
はい。
あ、はい。
はい。そうだなと思うんですけど、割とハイなんですよね。ずるいな、このキャラ。
はい、第3問。自分としては、もっとソーラ絡みの DQ10 イベントをやってほしい。
これはもう、はい、もちろんはいですね。
はい。
はい、
第4問。これまた失礼な質問です。実は担当している中島先生は割と細かい。
まあ、ちょっと細かく後で話すとして、はい。
はい。はい。第5問。斎藤洋介プロデューサー、洋介さんは、はい、DQ10、10年続けたいということを、冒頭でおっしゃってましたけども、
はい。
蒼天の空も同じく10年以上続いてほしい。
はい。
はい。
もちろん、はい。
ありがとうございます。
はい、いいんですか、これで。
ちょっといろいろ聞きたいことがいっぱいありますよ。はい。
そうですね。うん、まあでもこれ、3番目と5番目とかは、もういいえは答えられないんじゃないですか。いやー、ソーラは早く終わってほしいですね、とか言えないですね。
いや、もうこれはもう完全にダイレクトマーケティングの一環としてよろしくお願いします。
なるほど。ご配慮いただいたわけですね。
はい。はい。じゃあ、一問目から行きましょう。
はい。
これ聞いてみたかったんですよ。この編集部はみんなゲームやホビーをやってるのが日常だ。これがいいえ。うん、
そうですね。まあ、日常っていうほどの、 日常感ではないかなっていうのでいいえと言ったんですけど、
うん、
基本的には別にそのまあ一般的にまあ最近こう職業系のコミ漫画だったりドラマ化だったりが多いんで、皆さんいろんなこうジャンルの職業の日常をご覧になることは多いと思うので、
はい、
まあ、編集者像みたいのがあると思うんですけど、
サイドビーさん、なんですか、はい、去年の、重版出題ってあったじゃないですか。
そ
うですね、あれなんかがこうまさに漫画の編集部みたいなところを見ることができたみたいな部分が。
そうですね。まあもちろんだいぶ、まあちょっと小学館なんでね、あれは。もしかしたら小学館はあれぐらいすごいのかもしれないですけど、あそこまでのドラマチックかつ熱量があるかっていうと、もちろん熱量はあるんですけど、ああいうドラマチックな熱量ではないとしても、
うん、
まあでも誇張はしてるだけであって、やっぱ嘘はついてないかなという気はしてて、まあうちで言うとやっぱバックマンがそうだと思うんですけど、皆さんが持ってる編集像はああいうところかなと思って、実際の編集もやっぱり、ま、漫画に対してすごい真摯ですし、まあ、漫画を読んでますし、業務中もまあ漫画を読むことが別に仕事ではあるので、それを咎められることはもちろんないですし、
うん、
まあ、うちの編集部で言えば当然ゲームをやったり、まあ、ホビーをまあやる、まあ、あんまり今アナログカードを一緒に席でやったりとかまではないですけど、
まあ、
でも、うちで言うと、こう名前出してもあれですけど、遊戯王担当の相川っていうやつは、もう、もともと遊戯王好きなんで、時々こうデスクでデッキを構築し直してたとりしますし、そういう意味では、一般の企業の皆さんよりはもちろん、日常にはなってるんですけど、ま
あ、
とはいえちょっと業務もあるので、
仕事多いですもんね。
そうなんですよね。ちょっと工場的にすごいデスクでゲームができるかっていうとそこまでではないので、
うん、
まあ、それでいいえっていう回答
ですね。人なんかも多いですもんね。
そうですね。
うん、
ただまあ本当に別にゲームやってようが、うん、漫画読んでようが、
うん、
まあなんかわかんないけど、ニコ生とか YouTube 見てようが、一切咎められはしないですね。
なるほど。
仕事だ
と。こんなことまで聞いていいのね。
ほら、いかに堂々とやるかですね。
イメージ的にですよ。
はい、
我々もやっぱ目にしてきた部分としてはですよ。まあ他社さんですけど、はい、アスキー時代からのファミ通さん。まさにゲーム誌じゃないですか。で、クロスレビュアーとか、点数ナンバーみたいなのつけてる人なんてのは、もう、一日中してんだろうなとかって勝手に思ってるわけですよ。
はいはいはい。
まあ、その辺がね、やっぱり、ホビー誌、的なものっていうものの、ポジションとしては、うん、非常に興味ありますよね。
まあ、最近僕、このまさに、DQ10TV きっかけで、まあ、ドワンゴさんと仕事をし、うん、まあ、そこから、ニコ生を介してファミ通さんとかとも、まあ、本来ほぼ交わらないメディアだったんですけど、まあ、お仕事を、まあ、お仕事は、まあ、たまにご一緒するぐらいですけど、まあ、会うようになって、いろいろまあ、お互いの編集部の話とかもするんですけど、
はあはあ、
まあ、単純に一番違うのが、まあ、V ジャンプって、編集部は7名なんですね。編集長、副編集長と、あと5名現場がいて、うんうん、まあ、この5名で基本的には1冊毎月作って、まあ、あと攻略本を作ってっていう業務をしてまして、で、ファミ通さんは逆に編集されてる方々は非常に多くて、
うんうんうん、
伺ってる感じだと編集部のフロアの人数も多い印象なんですね。で、そうなるとやっぱりワイワイやりやすい土壌と、我々編集部だとどうしてもこう人がいない、みんなが揃ってる時間が少なかったりとか、
うん、
っていうのもあって、イメージ的にはファミ通さんの方がなんとなくこう業務中に一緒にゲームをしたりとかしてる印象はありますかね。
なるほど。
いや、僕が聞いても面白いですね、そういうの。いや、そうなんだ。
まあ確かにあんまりそうですよね、こういう話はしない。一般的にうちの編集部はですね、まあ、雑誌ご購入いただいている方は、雑誌の一番奥付けにあたる、コミックスとかで奥付けにあたる、巻末の目次の下に一応、うちの雑誌を作ってくれてるスタッフの皆さんの名前が入ってるんですけど、
はいはい
とにかく、ライターさんに基本的には業務をお願いしてまして、なんで記事を書いてもらったりとか、まあ、例えば DQ10 でも、チーム V ジャンプという形でいろんな場面で出てもらってますけど、はい、あの皆さんは、うちの編集部の人間ではなくて、ライターさんだったり、あー、なるほど、まあ、ゲームのネタ出しをしてくださってる皆さんとかで一緒にやってる形なんですね。なんで、編集部員はどちらかというと、5名で、うちの雑誌に関わってくださってるメーカーと、お付き合いをするのが、まあ、お付き合いというとすごい適当な感じですけど、向き合うのが、まあ、一番の業務に近くて、やはりちょっとこう、広く、まあ、比較すると浅く付き合わなきゃいけないというか、例えば僕がドラゴンクエストだけの担当であればドラクエのことだけやってればいいんですけど、まあ任天堂担当なんで、まあやりたくないけどスプラトゥーン2をやんなきゃいけないとか、
やりたくないかわかんない。
わかんないですけど、とかまあそういう感じで、どうしてもまあ専門性で言うと僕らはちょっと持ちづらい仕組みにはなっちゃってるので、あ、なるほどね、代わりにまあライターさんがすごく深く、
そうですね、ライターさんと喋るとものすごいやってますよね、
はい、
キャラメルさんの人たちとか、
でそこがファミツさんはもうちょっとその編集者さんが多く、それぞれのタイトルへの深さが深いような印象がありますかね、
うん、いやー、やっぱ面白いな話聞いてて
面白い、
やっぱやっぱちなみにやっぱ V ジャンプなんですけど、はい、まあ、さっきやもう話出ちゃったんですけど、ファミツなんかと比べても、もう、はい、要は V ジャンプ創刊前からですよ。まさに兄さんとか私とあまり世代、私と兄さん変わんないんですけど、なんだ、どうですか、兄さん、小学校の、
うん、
ドラクエ1とかをやっぱりあの袋閉じとかで見てたんて、小学校とかでしたよね。
そうですね。僕が小学校から中学上がるぐらいがドラクエ1の時だったんで。
ですよね。
で、そのファミコン神剣を。
うん。してます。明らかにこの、あの漫画誌にああいったゲームの紹介っていうのが入ってきて。
はいはい。
で、やっぱりドラゴンクエストといえばジャンプだったんですよね。やっぱりそれは堀井さんが、
うん、
ほらジャンプ放送局等々に絡んでたとか、伝説の鳥島さんがみたいな話も出てくるじゃないですか。
はい。
なのでそのやっぱりその他のゲーム誌よりも V ジャンプの方が、はい、そのドラクエ情報としてはめちゃくちゃ早いじゃないですか。
そうですね、はい。
ですよね、
う
ん。
このアドバンテージってでっかいと思うんですよ、俺。
でかいですかね。
いや、だって、
でかいで、
この世、まあ、やっぱりネット社会ですし、今ね、はい、攻略本が変ないし、失礼なし、集英社さんの方目の前にしているの、攻略本が売れないなっていう、今、時代だって言われるじゃないですか。
そうですね。うん、
それに対してやっぱり、それこそ新情報が、今まで聞こえてこなかったのはパッと見て、あ、乗ってるわっていうのが V ジャンプだったりするじゃないですか。
まあ、そうですね。ただそれはもうまさに買ってくださっている、読んでくださっている皆さんだから思ってくださってるアドバンテージかなとは思うんで、うんうん、実際にはやっぱりまあ早くは載ってるけど、早くまあ例えばスキャンされてネットに上がっちゃうだけであって、そのネットに上がってるスキャンのソースが V ジャンプなのか、ファミ通なのか、まあわかんないですけど電撃なのかの違いかなっていうぐらい、今まあやっぱり情報に対してはお金をなかなか払いにくい時代にはなってますよね。まあそれは自分を振り返ってもそうなんですけど、やっぱりじゃあ実際その、自社のものは別ですけど、例えばなんかゲームをやってるときに調べたいってなったらちょっとネットを調べちゃったりもしますし、
しますね、ま
あ、他の情報、まあ、映画を見ようとか、 まあ僕、お芝居が好きなんですけど、お芝居見に行こうとかって考えたとき、やっぱり情報をもうすぐネット検索しちゃうし、うん、まあ公式の情報にも当たりやすいし、
うん、
考えると、まあやっぱりちょっと情報を売るっていうことは難しくなってるので、
うん、
まあ、ドラゴンクエストっていうものの情報が載ってるアドバンテージはすごいあるんですけど、まあ、付加価値が必要にはなってますかね。
うん、
で、それが幸いにもドラクエ10っていうものに関しては、今、コードでアイテムをつけていただくっていうことができているので、
うんうん、
まあ、ユーザーさんもその単純に情報にお金を出すって思って買ってくださる方もいれば、情報と一緒になんかおまけもついてるし、買ってもいいかと思ってくださる方もいてっていう、まあ、幸せな状況がまだ続いてるというか、
うん、なるほど
ね、できている印象ですかね。
V さんってその何ですか、はい、そのさっきのドラゴンクエスト担当って話なんですけど、
ね、
ほら、バージョン上がるたんびとかに、V ジャンプ責任編集のムック出ますよね。
はい、
こちらは、あれですね、ジェム等々でも読むことできます。
はい。管理ツールでもぜひ。
これなんかの、いわゆる、続け、なんですか、その構成ですとか、こういったのも、V さんかなり口出すんですか？
全部僕が作ってますって言いたいとこですけど。基本的には、あれですね、さっき申し上げたチーム V ジャンプのみんなを中心にやってもらってて、うんうん、もちろんその、うちで言うと純粋な攻略本と、まあ、ドラクエ10のファンブックに関しては、まあ、まさに名称通りファンブックなので、
はい、
もうちょっと企画性を強めて、
うん、
攻略情報だったり攻略要素というよりは企画性を強めてるんで、そのネタ出しは一緒にやって、うん、実際のその本の制作部分はかなり、まあ、ライターさんとデザイナーさんに依存しているって感じですね。
うん、毎度毎度読ませてもらってるんですけど、やっぱそこですよね。例えば初心者大使の話が載ってるとか、らしいじゃないですか。なんか、読んでこそですし、ああいう裏側とか、ここ楽しんでるんですよね、みたいな話を聞けるとかっていうのはなかなかやっぱ面白いんで、ああいうのが、やっぱりああいう本は読んでても面白いなと思いますね。
いやー、ありがとうございます。
はい。
ムック本のアイテムコードで、一回、突撃丸の。
はいはい
はい。あれは、
買いました。
中島先生のデザインですよね。
そうですね。
させてもらいましたね。
あれは、どこから話が出た感じなんですか？アイデア的な。
あれはですね。でも、企画は、もちろん、基本的には V ジャンプで、
うん、
何かしら特典をつけてほしいっていうのを、まあ、提案差し上げて、
うん、
スクリーンさん的にこれをつけなさいよっていうことは、まあ、まずないじゃないですか。そんなに別に、スクリーンさん的なメリットもそこまではないですし、ご協力をいただくという形ですので、
はい、
基本的には僕らが、こういうことできますかとか、まあ、うん、こういうことはできないけど、こういうことはできますみたいなご提案とかは、逆に、スケンさんからいただくことはもちろんあって、
うん、
で、あの時に関しては、やっぱ僕らの方で何かしらその、まあ、やっぱり、いろんなのをご購入いただいていると思うんですけど、うん、まあ、大体肌感覚でわかると思いますけど、仕草がやっぱりみんな、欲しいわけですよ、
うん、
人気ですよね。
ユーザー的には仕草が、うん、まあ、仕草のもちろんネタ具合とかにもよるんですけど、ただやっぱり作りさん的には別にそんなの同じものをばっかりつけたりとか、そのマンネリでただ惰性でつけていくみたいなのはもちろん嫌でしょうし、
うん、
まあ、こちら側も単純にその何かついてるだけっていう、これがつけりゃいいんでしょうみたいなことはもちろんしたくないのもあるので、
うん、
あの時に関しては、まあ、装備品の方向で何かできないかっていうのをご提案し、
うん、
まあ、装備品はもう、スクリーンさんのポリシー、ドラクエ10のポリシーとして、まあ、要は効果を持たせないというか、能力がついてしまうと、やっぱりそれを買うっていう まあ、かなり RMT までは行かないまでも能力をお金で買う方法にはなってしまうので、まあ、そういったものではなくておしゃれ装備で何かという話で、うんまあ、であればなるべくオリジナルのものを作りたいという話をして、で中島さんに書いてもらおうって決めて、
そうですね。
で、そしたらすごい中島さんが自由なデザインをあげてくれて、これ机に作れんのかなって思いながら。
あの頃、アンルシアの王家の迷宮が始まってしばらくくらいだったんですよ、ね。アンルシアの動きが、レイペアでつく動きじゃないですか。
うん、
あれが、突撃後だったら、
まあ、そうですね。ソーラーのイメージとも重なるし、
カットカットこうやったらいいなと。
そうですね。
もうあれを初めて見たときに、うわ攻めてきたなって思ったんですよ。
やっぱりでもですね、あのスクリーンの皆さんもソーラーをファンでいたくださる方が多くて、まあ、もちろん2つ突撃用とあのだってもそうですし、
うん、
まあ、そうめやとかそうですね、そうめや関連のそうめんのネタとかも単純な仕草はもちろんそうですし、庭具とかはもうつくにさんが勝手に、勝手にっていうのも変ですけど、これ作りましたんでみたいな話とかで作ってくださったりとか、やっぱり何ですかね、時代がそうなのかもしれないですけど、お好きでドラクエが好きで、ドラクエ10が好きで作ってる方が多いんだと思うんですけど、
うん、
すごい遊び方が上手だなっていう印象はありますかね。
はなるほどね。これに関してはね、ちょっと先ほどの問い3番にも絡んでくるので、はい、ちょっと後ほどもう少し食い込んで、
終わりました。
喋りたいと思いますね。
そうですよね、確かに。
はい、はい。
う
ん、じゃあ続いてね、はい、第2問目。
はい。
いいですか？ドラゴンクエスト10、DQ10TV で見る斎藤 V はほぼ素のままだ。
はい。
これ、はいですね。
これはもう、そうですね。
もう多分、正直、もう開始30分くらい喋ってますけど、ああ、はい、そのまんまだなと思って、正直思います。
そうですね。今日はなんかこう、変にこうね、なんかなんですかね、ネタに走らなくてもいいような会話が多いから、うん、なんかますます素ですね。本当格好ですね、喋ってる時。
普段喋ってる感じですよね。
とはいえ、番組中ではですよ。
ええ。
やっぱ、どうです？かなり、やっぱ、ヨースピさんしかり、歴代ディレクターしかり、ふわきさんしかり、はい、やっぱ V さんをいじるところにやっぱり終始してる気がするんですけど。
ああ、まあ、ありがたい。まあ、これはでもですね、実はまあ僕の作戦でもあるというか、最初、そういう話をしたんですけど、まあやっぱり、さっきのファミ通の話が絡んでくるんですけど、
はい、
ファミ通の皆さんってゲームもすごい、上手じゃないですか。でまあ、やり込み、さっきの話じゃないですけど、やり込みもしっかりやられるし、
ええ、
で、最初の頃って確か DQ10TV ファミツさんが仕切ってたのかな、仕切ってるか、ファミツさんが出られてる、まあ、共存じゃないですけど、まあ、そういう時期がちょっとあったんですよね。で、ファミツさんが出てる状況で、V ジャンプも、まあ、出るとなった時に、
うん、
もう、ただ、これは、そのゲームの腕前とか、そのゲームをしっかり、あの人ゲームすごい詳しいぞっていう風な立ち位置には絶対いけないなっていうのも、もう自分で分かってたので、
ほうほうほう、
それはまあ無理だと。
うん。
なんで、その時はドワンゴかな、まあドワンゴのディレクターかプロデューサーの方に、まあ、もう、できない、絶対ゲームできないと思うんで、下手くそな、キャラで出してくださいっていう話をして、で、まあ、あとこれもまあなんか自分の配信とか何回も何回か言ってますけど、僕は本当にテレビバラエティが好きなので、
うん、
なんかまあどっちかといえば、まあもう当たり前イケメンでもないし、別になんかその声優さんみたいな、 なんか技能があるわけでもないから、まあ、いじられるのは逆に全然いいんで、なんかそういうポジションで出させてもらえるのが一番やりやすいです。もちろんその最初は DQ10TV が初めてその、なんていうんですかね、出る
感じだったので。メイヤンのに顔出すも含めて。
はい。なので、うん、あ、まあちょっと昔 V ジャンでやってたのもあったんですけど、まあそれは置いといて、ちゃんと出るのはまあ DQ10TV が初めてだったんで、当然その普通に立ち振る舞えないだろうから、適当にいじってもらう方がやりやすいですっていうお話をして、で始めて、でもやっぱ当然ですけど、もう皆さんもね、周りの皆さんもそんなに急にいじれないでしょうし、何回か経ていって、うん、まあ、
キャラが固まりましたよね、なんかね。
そうですね、だんだん固まっていった感じですかね。うん、
でもね、実際、びっくりするぐらい、
はい、
奇跡を起こすじゃないですか。
いやいや、まあ、どうなんすかね。
持ってる男
も。それは、
そうなんですよ。
なんとなく、でも僕に限らず番組はそういうのが起こるんだなっていうのはなんか思います
ね。あ、いや、そう感じるんですか、やっぱり。
うん、そう、いや、僕、うん、僕に限らずじゃないですか。僕、もうあんまりでも僕ね、本当忘れっぽいんで、全部忘れてっちゃうんですよね。自分のことに限らず。なんかあったかなって感じになっちゃいますけど。いや、
バトルチャレンジしかりですよ。職人チャレンジしかり。うおーっていうのを、こう、歓声が起こりたくなるような、ミラクルを起こすのが、大体ね、あれですよ、斉藤 V さんか、竹若さんが起こすか、みたいな感じで見えるので。
まあ、ね、まあ、それであればね、ありがたいですけどね。
ね。いやいや、これまた、ちょっとやっぱり聞いてみるもんですね。
まあでも、もう一方は、本当に、演じられない、演じて、こう、いろんなの続けるの無理だなと思ったんで、どんどん、まあ、その、慣れもあるんですけど、素に近づいてってるっていうか、まあ、ほぼ素ですね、毎回。多少テンションは高いかもしれないですけど、普段よりは。
なるほどね。
はい。
最初、ブリさん、ここで、
はい、
うちのドアラジの、ソーラ担当って言ってもいいんですけど、はい、今日ちょっとお休みをいただいてますが、豆田さん
が
おりまして、はいはい、こちらが実は質問を扱ってます。
はい。
斉藤 V さん、DQ10TV 等で共演した人で、
はい、
一番会えて嬉しかった人って誰ですか？まあ、芸能人も、まあ、当然制作人、もしくは堀井さんとか。
ああ、まあそうですね。もちろん堀井さん、杉山さん、鳥山さんはもう当たり前に嬉しかったですね。緊張しましたし。
うん、
ただまあ皆さん、DQ10TV が初ではないですよね。やっぱまあ、事前にお仕事でお会いしてっていうのもあるし。DQ10TV だったら誰だろうな。バッサーですかね。やっぱ本田翼さんかな。っていうのが一番角が立たない感じはします。まあでも本当に本田さんとかは、うん、まあ本田さんもでも一回インタビューはさせていただいたりもあるんですけど、まあ会ってるだけですからね。本当に会ったっていうぐらいですからね。まあ個人的にはさっきのそのお笑いが好き、バラエティが好きっていうのもあるんで、吉本の皆さんと、
うん、
まあ、番組出させてもらったり、
はい、
新喜劇一緒にやらせてもらったりっていうのが実は一番嬉しいかもしれないですね。
なるほど。NGK の時の新喜劇、時は僕実際見てたんですよ、会場に。
ああ、そうなんですか。
はい。もう2階で見てたんですけどね。
ええ
ー。うん。もうほんまに面白くて。
面白かったですね、あれは。ねえ。
うん。もう、5時間くらいあったんですけども。
そうですよね。
うん。意外と狭い席の中でもう、結構膝が痛くなりながらもね、面白くて面白くて。
うん、結構お客さんもぎっしり入ってましたもんね、あの時。
うん、で、あの時、こう、斉藤 V さんを僕初めて見させてもらって、
はい。
まあ、間近っていうか、まあ遠かったですけど、
うん。
まあ、あの時、多分一回僕目があったと思うんですけど、
じゃあ間違いなく合ってます、ね、
うん。そう、あの時の僕があれですからね。
いやー、ちょっと覚えてないな。女性しか見てないかもしれない。
はい、
うん。あれは良かったです。あれは結構何回か陽介さんと打ち上げとかでも、
うん、
まあ、最近竹若さんが WMC で入られたっていうのがありますけど、またやりましょうよって僕らだけ勝手に言う、まあ、もちろん吉本の皆さんもやりたいって言うんですけど、
はい、
とにかく あの時はマネージャーさんかな、なんかそのカー、どなたか吉本の社員の方が言ってたのが、とにかく普通の新喜劇でも集められないメンバーだっていう、ケンコバさんもいい、井上さんがいて、ロッシーさんがいて、竹岡さんがいて、みたいなメンバーをなかなか時間揃えるのが逆に難しいぐらいのメンバーだっておっしゃってたんで、まあ難しいけどやってほしいなとは思ってますけどね。
ですね。何より、堀井さんがすごい楽しそうでしたもん
ね。そうですね。堀井さん本当にまあ、皆さんもね、ご存知だと思いますけど、とにかく何でも楽しむんで、一番楽しそうでしたね。嬉しそうでしたし。
はい。DQ10TV 絡みで行くとですよ。
ええ
ー。救いに開発人の方。特にまあ、はい、斉藤ディレクター、斉藤プロデューサー、はい、ヨースピさんですね。それから、はい、歴代ディレクターさん、まあ、藤沢さん、それから、はい、リッキーさん、斉藤、はい、斉藤ディレクターですね。と、はい、現、安西先生と、
はい、
いうような、はい、流れもありますけど、
はい、
特にその、ディレクターとほら、よく、ほら、畳のとこで、あれがあるじゃないですか。地味修正点のコーナー。ほとんどがもう斉藤 V さん絡まれるじゃないですか。
はい。
うん、歴代の中で一番絡みやすかった人って誰ですか、
はい、絡みやすかった人、うん、みんな絡みにくいですね。絡みにくくはないんですけど、やっぱ、みんな変わり者だなって感じはしますけどね。ヨースピさんが一番だから、バランサーというか、まあ、プロデューサーなんですかね。そう。
ここで言うと大変失礼につながるかもしれないですけど、
はい。
斉藤プロデューサー、ヨースピさんって、
はい。
もうやっぱいつも通りのあのキャラクターでいらっしゃるわけでしょ？
そうですね。ヨスピさんもあんまり作ってないじゃないですかね。
そうですね。
普段もあんな感じです
ね。でも、実はいや、もう、あれですもんね。すごい敏腕でしょ、あの人。
まあ、敏腕でしょうね。うん、去年一番売ってんじゃないですか。一応ね、一応って言ったらあれだけど、イレブンもそうですし、ニアもそうですし。
ニアやってるし。
もやってます。
ちなみに余談ですけど、私このポッドキャストっていうものでこのドラクエを語りたいみたいなんでスタートしてるんですけど、この実はこの遺伝子って失礼な言い方だけど、勝手に思ってるんですけど、はい、メタルギアの小島監督なんです。
はいはいはい。
あの方もポッドキャスト、ネットラジオをずっとやられてて、
そうなんだ。
うん。そ映像よりはラジオがしてんだみたいなことを言ってやってた形だったんですけど。
へ
え。やっぱり、いつしか、まあ、メタルギアってコナミの看板タイトルじゃないですか。なもんで、やっぱり、要は、取締役に入んないとやっぱ動かせないんだみたいな話をしてたんですよ。要はお金を。だって、斉藤ヨースピさんって、あれでしょ？そういうもう立場でしょ？変な話。
なんか僕も会社の仕組みよくわかんないですけど、執行役員なんで、
やっぱり。肩
書き上はそうだけど、
うん、
役員的な権利はないみたいな、なんかそんなこと
を言ってました。そんなある、絶対ある。し、だって、ドラゴンクエスト10でしょ？ 11 でしょ？去年なんかは、あれでしょ？そのニーヤシリーズとかもそうでしょ？
う
ん、
そうですね。
いや、どんだけすんねんって感じですよね。
まあ、忙しいし、あの人は、まあ一回ね、ちょっと体調を崩して、倒られるというか、お休みされましたけど、
うん、
まあ、元気ですよ。
いやー、パーフェクト超人でもないように難しいですよ、
そうですね。あんだけの仕事回して、飲みには必ず行くし、みたいな、そういう感じ。もう別にいいんじゃない？毎月打ち上げしてるし、と思いながら、僕も別に好きだから行くんですけど、割と、 それぐらいのタフさはある
あの、番組中にお酒を飲んでっていうのも多分、あの、ヨースピさんが言い出したんじゃないかなってで、もう、まあまあ、そうでしょ、実際。
そうですね。そんな、もともとのきっかけは、あれですよね。ヨースピさんも多分、そのテレビ的なものがすごい好きだと思うんですよ。うん、まあ、結構ね、テン TV っていうのバラエティ的な企画が多いじゃないですか。で、なんかよ、あれは、ヨースピーサンタをやったときに、あれも、サンタでしたっけ？サンマさんの、サンマさんのサンタは違いますもんね。
明石家サンタ
じゃなくて、うん、ああ、明石家サンタじゃなくて、普通のあれか、サンマのまんま的な感じですかね。なんかその、差し入れを持ってくるみたいなことをやりたいみたいな、と、
うん、
こから始まって、でどうせなら酒飲みながらみたいな話だったような気がしますね。
いや、あれですよね。
まあ、ディレクター陣は全然ですね。
なんか普段の仕事というかなんかあれですけど、そういう企画なんかでも、まあ、その気づかれしないようにこうその考えで仕事をできる人というか。
ああ、そうですね。なんか
そういう感じがなんかしますね。
うまく、その、周りに目を配りつつ、でもなんか、他の開発、まあ、ディレクター陣じゃないですけど、いろんな、もう、机に結構ドラクエの人とは会うんで聞くと、まあ、斎藤さんはすごい人を動かすのがうまいです、とかっていう話を聞きますね。だからなんかその、あれやれとかっていう言い方ではないんだけど、気づいたら、やらされてるとか、やることになってるとか。まあ、動いちゃうとかっていうのを含めて人を動かすのがうまいですか
ね。人がついてくる上司ですね、そう言って。
確かに。そうですね。まあ、ディレクター陣のね、あの、流れも、なんとなく斎藤さんがつけてるような感じですよね、あの、天気の話とか聞いてると。
あと、もしあかんかったら全部切ってほしいんですけど、
はい。
あの、同じ斎藤さんの、あの、リッキーさんの方、視聴者側からするとみんな思ってると思うんですけど、うん、あの、どんどん白くなっていかれた
じゃ
ない
です
か。
はいはいはい
はい、あれは、共演されてる方々は心配にはならなかったんですか、
はい、あれでもね、何回か僕、うん、一番最初だから、それも、あれ、どっちだっけな、サンタとかで、あの、
うん、
カウンター、バー三宅やった時でしたっけ、全員突っ込んだんですけど、まあ、本当に鍛えてるらしいですよ。鍛えたっていう。ダイエットというか、鍛えた結果で痩せていって、まあ、肌の色味はなんかわかんないですけど、別に、あの、普段接してて、見た目は心配になるんですけど、
うん、
なんか元気がないなとかはあんまなかったですかね。
そうなんですね。
はい。
いやいや、その、テレビ用にね、言ってくれて、こう、安心させてくれてるだけなんかなとも思ったんですけど、実際、はい、そんなに不健康ってわけではなかったってことですか？
そうですね。僕が見てる限りは、まあ、そんなにリッキーさん見てないのかもしれないけど、興味を持って見てないかもしれない。まあ元気そうで。ただやっぱ忙しくて結構、毎回、なんとなく 10TV って行ける人は打ち上げ行きましょうみたいなことが多いんですけど、
う
ん、リッキーさんはいらっしゃれない時、今日はちょっともう追い込みなんでみたいな時もあったりとか、お忙しそうはお忙しそうでしたね。
へぇー。まあ、それ聞いて安心しました。
あ、すみません。
はい。あ、なんかまあ、変わられてから僕、1回かな、1回ぐらいしかお会いしてないですけど、なんか周りの方に聞くと、うん、まあ、10TV でも最後言ってましたけど、次に向けて、なんか動いてるみたいなことをおっしゃってたんで。
ああ、そうですか。
まあ、なんか、やられてるんだなとは思いますけど。
藤沢さんなんかがまさに、動いてるって言って、出してきたのが FTA だったじゃないですか。
そうですね。
ああいうのを見ると、やっぱり一気にも期待しますよね、やっぱどうしても。
そうですね。なんか、でも本当に、あれは、バー三宅の、何でしたっけ、最後というか、リッキーさんが卒業後にや、ああ、卒業発表した後にやった時でしたっけ、
うん、
に言ってましたよ。すごいのがひらめいたんだみたいなことをリッキーさんは言ってました。これならっていうのを、
期待します。
まあ、やっぱり、 あるんでしょうね、何か。
うん、
その辺は、結構ゲーム会社さんちゃんとしてるんで、なあなあで言ってくんないんですよね。なんすかって言っても、教えてくんない。そうですか、教えてくんないんですか。
そうだ、ちょっとその、あえて嬉しかったじゃないんですけど、
はい。
うちの方ではその、兄さんと喋ったんですけど、さっきの話にも絡むんですけどね、鳥島さんっているじゃないですか。
はいはいはいはい。
サイドビーさんってお会いしたことってあるんですか？
あります、あります。僕が入社した時、まだうちの部署の部長だったので。
うちの部署の部長。
はい。
へぇ、
その時、その時というか、そこから、白戦車移るまでは、ずっといましたけど、まあ、何年かして役員になっちゃったんで、そこからはあんまり、徐々にやっぱ接点は減りましたけどね。
へー、まあ、僕らからしたら、うん、幼い頃から、その、マッシリトであったり、筋肉マンでもちょこっと出てきたりなんかして、
う
ん、
そうですね。
すごいこう、編集者といえば鳥島さんっていう、その、大きなイメージがあるんですけど、うん、
あ、はい、まあ、ありますね。
うん。実際はやっぱり怖い方なんですか？
いや、なんか怖いっていう人間も多いですけど、僕は結構好きでしたね。うん、
へー、
まあ、っていうのは多分直接仕事をしてないからだと思うんですけど、やっぱ直接してて、何かしらに厳しく言われたりとかしたら、もしかしたら怖い印象あるかもしれないですけど、
うん、
まあもう部長だとその編集長の上なので、
うん、
まあ直接その雑誌の業務に何か言われることはないので、どちらかというとまあ何回か飲んだりとかの印象しかないので、うん、まあ怖いっていうのはないですかね。やっぱでもすごいなっていうのと、
うん、
まあ話は面白いですよね。その、もちろん、なんて言うんだろう。経験談というかその成功談を話してもらうのも面白いですし、
うん、
まあもうこれもすごい前だけど、すごいでもないかな。なんま、でも5、6年前だっけな。もうちょい前かな。なんか、鳥島が役員になった直後ぐらいに、こう、社員みんなと、まあ10分くらい、時間取るから面談というか話をしたいみたいなことを豊島が言ってっていうのがあったんですよ。で、まあ、他の人間何喋ってるか分かんないですけど、僕もまあ10分ぐらい話する機会があって、なんか豊島さん今注目してるものとか今最近何が面白いんですかって聞いたら、うーん、窓マギが面白かったなって言われて、窓マギ見てんだって、
すごいですね。
すごいなと思ったらすごい覚えてますね。結構まだ流行った直後とか、まあ、全然その流行る前とかではなかったんですけど、流行ってはいたと思うんだけど、うん、それでも、この立場まで行って見てんだな、みたいな感じを思ったんで、
へぇ、
で、まあなんかそういうのを気さくに、気軽に聞けるぐらいの感じなんで、別に怖いって印象はないですかね。
面白いなこんな話直で聞けるってすごい嬉しい
な。なんかでもやっぱ鳥島も社外だから鳥島さんって言った方がいいのかもしれないけど、うん、鳥島さんは最近すごくインタビューね、答えられてて面白いですね、うん、実際僕も読む側、単純に読む側ですけど、
うん、
すげえ面白いなとか、まあ本人がおっしゃってたのはやっぱりそのね、実績を積んだから説得力が俺の話にはあるんだとか、まああと本当にあの人、自信家というか、自分の考えに、うん、まあ、それもその成功が裏付けしてるのかもしれないですけど、揺らぎがないんですよね。だから俺の言ってること正しいだろうっていう、半分詐欺師みたいななんか、変な説得力があるというか、あーってなっちゃう感じはありますかね、話を聞いて。
そうしていくんでしょうね、うん、話。
まあそうですね。
うん、そういうふうに言葉に出すことによって現実化していく人っていますからね。
うん、そうですね。
うん、
なるほどですね。
実際僕も本読んでもやっぱりワクワクしてきますからね。
う
ん、
そうですよね。
うん。
なんかすげえんだなって思う。ちょっとムカつきますけどね、そう考えると。
うん、
いや、面白い。俺、実はこの、問2番ですよ。こんな話になると思って設定してないんですよ。
うん。
めちゃくちゃ面白いんですよ。
めちゃめちゃ面白いですよね。
今から思い出してみたら、そういう話題でしたね。
そうそう。斎藤文はほぼそのままだっていう話題からここまで持ってきたんですけど。
確かに。
はい。まあね、実はまだ問2番なんですけど、ここで前編終了でございます。
ああ、お願いしました。
はい。後編は、後編は、ソアの話、していきたいと思います。
はい。
はい。